ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューします、ヒューマンラボのコーナーです。今日は里親制度の啓発と里親家庭への支援などを行っている NPO 法人有利の会理事長の八谷仁さん、そして副理事長の佐渡原由美さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、この有利の会、漢字で、書くわけなんですけれども、有利の会というのは優しい里の会というふうに書きますね。はい、これで有利の会ということで、場所はこれ、八谷さんどちらにあるんですか。
はい、はい、東区の東京塚町にあります。
はい、はい、でこちらの方で活動していらっしゃるということで、はい、はい、で、この NPO 法人有利の会が作られたまずきっかけから教えていただけますか。
はい、私が児童相談所にですね3年間勤務した時がありまして、
はい、
その時後半の2年間里親担当になりました。そこで、里親制度のこととか、また里親さん、そこで暮らす子どもたちに出会いまして、児童相談所のケースワーカーのですね業務というのはとてもこういろんな業務があって忙しいんですが、そこでこう里親さんや里子の支援をするのはちょっとなかなかこういろいろあるもんですから限界があるなと思ったんですね。
なるほど、そこでそこまでやるのはなかなか大変と、
はい、もっとやりたいという気持ちはあったんですけども、その中でちょっと研修で、大阪で NPO 法人をされているこう里親支援をされている方の講義を聞きまして、じゃあ熊本でも、民間団体による里親支援ができないかと考えたわけです。そこで、その当時一緒に仕事をしていた、佐渡原さん、横にいますけど佐渡原さんとかその他の方にも声をかけて、一緒に活動しようということになりました。
なるほど、ちょっとねいろいろキーワードが出てきますのでその都度ちょっと説明をしていっていただこうかと思うんですが、まず、はい、里親っていうのがどういうものを指すのか、お子さんを預かるわけですよね。
はい、
自分の養子とかにするわけではないんですよね、まず。
はい、特別養子縁組制度というのもありまして、これは実際自分のお子さんに戸籍上される場合あるんですけども、その他に養育里親という制度がありまして、はい、これはもう他人のままですね、一定期間そのお子さんを、自分の家庭に招いてそこでお育てするという制度ですね。
なるほど、はい、それがまず里親という制度ですね。はい、はい、で、そういった里親の支援をしていらっしゃるということなんですが、有利の会の、今支援というふうに一言で片付けちゃいましたけども、具体的にはいろんな活動をしていらっしゃると思うんですが、そのあたりを佐渡原さんの方から紹介してもらえますか。
はい、はい、まだ活動としては日が浅いんですけれども、以下の4つのですね目標を掲げて活動しています。まず里親制度の普及啓発事業、そして里親家庭への支援事業、里親委託の支援及び代行事業、そして里親への里子への就労支援事業、この4つですね。でこのうち今特に活動しているのが里親制度の啓発と里親家庭への支援活動ということなんですけれども、この間の6月14日に、はい、福田病院の福田茂先生をお招きして、講演会をちょっとさせていただいたんですけれども、里親制度の一つである特別養子縁組について講演会とシンポジウムを行いました。こちらの方80名を超える参加者があって、里親制度についてはもちろんいろんなですねアプローチの仕方ですとか、あと、里親にまつわる法律的なところなんかも弁護士の先生からお話をいただくっていうところですごく実りの多い講演会になったなと思ってます。
今特別養子縁組、これ最近新聞なんかでもちょっと出たりもしましてね、目にした方もいると思うんですけれども、いわゆる我々よく、これまで聞いてた普通の養子縁組っていうのと特別養子縁組っていうのはどういうところが違うんですか。
はい、普通養子縁組の方は双方の合意に基づいた、合意の結び方の方法なんですけれども、特別養子縁組はもう子どもさんが、6歳まで育てていただいた方に関しては8歳までに、もう裁判所の確定でも実施として家庭に迎え入れるというところで、でその際にも かな戸籍上も唯一の親としてその里親さんの名前が記載されるという形になります。
うんうん、実施としてということなんですね。
そうですね、はい、
ちょっとここからね、あの戸籍の話になるんですけど、はい、実施と養子ってのは、まあ、戸籍に書いてありますが、これ違うわけですよね。
はい、養子としてはもともとのその自分の親御さんとのその相続関係だとかがまだ、うん、継続した状態なんですけれども、特別養子縁組を結ぶと、もうその元々の生みの親御さんとの縁が一切もう断たれてしまう、うん、代わりにその元その結んだ縁がもう今度は離れることができないというところで、うん、そこはもう慎重に進めていかなきゃいけないなっていう部分であるかなと思います。
なるほどね。まあ、ですから、まあ、その里親さん、まあ、その養子を引き取る、ね、親もやっぱりその簡単にパッとすぐじゃあどうぞってわけにはいかないわけですよ ね、 だからね、
はい、
そうなってきますとね、はい、うん、まあ、それがじゃあその特別養子縁組の最近いろいろ言われているこう課題につながっているようなところもあるわけですかね。
そうですね、こちらの方でその子どもさんと親御さんとのマッチング期間を十分に設けて、うんうん、本当にこの子どもさんを育てていく上でこの里親さんが適当であるかどうかっていうのを慎重にたくさんの目で見て進めていかなければいけないなっていうところが私たちの仕事の中で一番慎重を期すべきところだなと思っています。
なるほどですね。まあ非常にその特に小さいお子さんの場合だったら当然自分も判断その子はつきませんし、里親さんのね、今誰でもなれるものでもないというような話もありましたが、いろいろ活動されてると、はい、大変なことも出てくると思うんですけども、八谷さん、そもそもその NPO といいますか、まあ、民間団体で、はい、こういった活動をしてらっしゃるところって他にあるんですか？
これはですね、やっぱり全国的にも珍しい存在のようです。はい、はい、うちの目的はですね、里親制度をですねよりこう広く世の中にこう広めること、知らしめること、あるいは里親になりたいという方をですねこう増やしていくことでですね、この里親制度をこう充実したものにしていきたいなということを思ってます。そうすると社会的養護の必要な子どもたちがですね里親宅でこう安心して育ってくれるようになるんじゃないかなと思ってます。
なるほどですね。はい、里親さん、ちょっと思い出に残るそのエピソードなんてありますか？
そうですね、結構なかなかこの子どもさんと親御さんとうまくいくかどうかっていうのもこちらの方も慎重には進めていくんですけれども、まあ、こちら八谷さんのエピソードとしてちょっとお話ししていただきたいなっていうのが一つあって、はい、お願いします。
はい、私がこれは自走時代のことなんですけども、施設で生活している、まあ、乳児さんですね、赤ちゃんだったんですけども、いまして、この赤ちゃんはですね親と児相との意見の対立があって、ちょっと児相の方としても話し合いがほぼできないような状態だったんですね。
はい、
で、まあ、親御さんとしてももう子供さんをこう見放しているというか、まあ、子供さんに面会にも来られないような状態で、そうするともうこのお子さんずっと大きくなるまで施設で暮らすっていうことになってしまいます。ですからなんとかこの実の親さんの同意を得てですね、この場合は特別養子縁組を希望されている里親さんに育ててもらえないかというふうな感じで思ったわけですね。
はい、はい、
で初めはやっぱりこう親御さんに連絡してもシャットアウトの状態だったんですけども、まあ、ちょっと工夫というか、まあ、詳しくは言えませんけども、いろいろこうアプローチの仕方を工夫してようやくですね実の親さんからその特別養子縁組の同意を得ることができまして、はい、まあ、このお子さんが、待っていた里親さんも大変喜んで迎えてくださいまして、はい、で今もしっかり育てていただいていると、はい、聞いてます。で、まあ、児童相談所の業務というのは本当こう難しかったり困難なケースがストレスも多いんですけども、まあ、この時ばかりは私もですねとっても嬉しかったという思い出があります。はい、ですから、まあ、こういう里親さんや里子のためにですね今後も頑張りたいなと思っているところです。はい、
まあ、その児童相談所での経験、そこからまあやっぱりそのもう一歩踏み出してより里親さんに近いポジションでいろんな活動支援を行ってらっしゃるというようなことですよね。だからね、今ねそれをこう受けてですね、はい、有利の会 まあ、オープニングでもちょっと言いましたけども、まあ、優しい里の会と書きますけれども、この名前はどこから来てるんですか？
はい、この名前の由来はですね、県内今いらっしゃる実際にいらっしゃる里屋さんの言葉をきっかけにつけさせていただきました。
はい、
この里屋さんがですね、実際ゆうりさんというお子さんを預かっていらっしゃるんですね。
はい、
はい、でこの里屋さんが、このゆうりさんというお子さんをですね預かったのは、私にこう優しい里親になりなさいと言われるような気がしますっておっしゃったんですね。
はい、なるほど。
まあ、そういう、こう非常に謙虚な里屋さんなんですけども、うん、一生懸命ですねされる里屋さんですが、まあ、それを聞いて私も非常にこう感激しまして、まあ、熊本にもっと多くのこう優しい里親、または優という字はこう優れるという意味もありますから、優れた里屋さんが増えていって、子どもたちの未来をこう支えていってくれればなと思ってるわけですね。まあ、そういう気持ちを込めて、ゆうりの会という名前を付けさせていただきました。
なるほどですね。はい、なんか縁がありますね。なんかそういうのを聞くとですね。はい、まあ、あまりね今日は実は時間もなくてあれなんですけれども、皆さんにね、里屋さんお伝えしたいことありますか？最後に。
そうですね、まだ里屋制度と耳にしましても、犬や猫の里親っていうイメージを持たれる方が多くの方だと思います。うん、なので養子縁組をするっていうところも、まあ、その今さっき話したように、うん、その任によって、まあ、養子縁組結ぶか結ばないかというところは決めることができるので、うん、まずはその温かく子どもさんを迎え入れてくれる里親さんがもっと輪が広がっていてですね、その熊本県内でもそういう制度が進んでいけばいいなっていうふうに今考えてます。
進めていくにはなんか我々とかこう具体的になんかできることってあるんですかね？
はい、里親さんに登録していただくには管轄の児童相談所の方でまず制度説明、そして登録という準備をしていただく必要がありますので、まずはお気軽にそちらの方にご連絡をいただいて、里親制度についてお話を深く聞いていただければいいなと思っています。
はい、まずはじゃあお近くの児童相談所ということですね。
はい、はい、
そしてゆうりの会のホームページがありますので、優しい里の会で検索をしていただきますと、まあ、いろんなここに情報もね、出ておりますので、ぜひご覧になっていただきたいというふうに思います。はい、詳しい情報はホームページをご覧ください。ということで今日はですね、里親制度の啓発と里親家庭への、まあ、支援などを行っていらっしゃいます NPO 法人ゆうりの会理事長の八谷仁さん、そして副理事長の佐渡原由美さんにお越しいただきました。お二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上ヒューマンラボでした。